では聖書をお読みいたします。マルコの福音書10章1節から12節までです。マルコの福音書10章1節から12節まで。新約聖書2017の方は87ページ、第3版の方は85ページです。マルコの福音書10章1節から12節までをお読みいたします。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。今日はこの箇所から、もはや二人ではなく一人という題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めさせていただきます。父なる神様、無から有を作り出されたあなたの御言葉に耳を傾けられるこの時を感謝いたします。私の言葉ではなくて、あなたご自身がお一人お一人の心の内に御霊の光を持って語りかけてくださいますように。そして語られた御言葉に、また御霊様の助けによって従っていく、そのような歩みになることができるように、どうか私たちを助けていてください。この時間すべて御手にお委ねいたします。イエス様の御名でお祈りを捧げします。アーメン。マルコの福音書を続けて読んでいます。本日よりマルコの10章に入りました。10章はですね、本日のところは結婚について教えられていきます。教えられます。そして次回の箇所、次の箇所では子供ということがテーマになっていきます。子供です。そしてその次の続く箇所では財産について語られていくことになります。つまり結婚、子供、財産という、この私たちの実生活についてのイエス様の教えが続くことになります。で、今日からアドベントなんですね。実生活のことはどうなのかなという少し迷いもあったんですけれども、しかしよく考えてみると、イエス様は天の御座を降りてどこに来られたでしょうか。イエス様は、夢の世界に来られたわけではないんですね。イエス様は天の御座を降りて、まさに私たちのこの現実のただ中にやってきてくださいました。 それがこのクリスマスということです。イエス様は私たちがさまざまな現実の問題の中で苦しみながら苦悩しながら生きているその姿をご覧になって私たちのもとへとやってきてくださいました。そしてイエス様は私たちが抱えている問題を何とか解決したいと私たちに救いを与えたいとそのように願ってくださっています。イエス様は本日の箇所でも十字架に向かってまっすぐと歩みを進めていかれます。しかし先週見た通りですけどイエス様は十字架にまっすぐ向かっていくんですけれども弟子たちはこれを受け入れられることができていませんでした。弟子たちはイエス様の十字架の道を共に歩みたくないとそのように思っていたわけです。むしろ弟子たちの願いはイエス様がエルサレムで王様になってほしいとそして自分たちもイエス様の側近として偉くなりたいんだとそういう願いを持っていたわけです。それでイエス様は弟子たちになぜ十字架が必要なのかなぜ十字架に向かって歩んでいかなければならないのかこのことを弟子たちに教えながらエルサレムへと足を進めていかれます。子どもの質問の一番です。イエス様の弟子訓練の中心テーマはどういうことですか。イエス様の弟子訓練の中心テーマはどういうことでしょうか。これは先週も学んだところですけれどもマルコの福音書8章の34節がイエス様の弟子訓練の中心です。マルコの福音書8章34節お読みいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨てる、これは自分がなくなるとか自分を無にするということではないんですね。自分の計画を捨てる、自分を中心に置きたいというその心を捨てるということでした。その上で私に従ってきなさいと一緒に十字架の道を歩んできなさいとイエス様は招いてくださっています。なぜならそこにこそ私たちの問題の解決があるからです。そこにこそ私たちの救いがあるからです。本日イエス様は結婚ということについて特に教えてくださいます。でこの結婚に限らずですね私たちは人間関係の難しさということを抱えていると思うんです。しかし特に人間関係の難しさを覚えるのがこの結婚夫婦ということではないかと思うんですね。おそらく何も問題を抱えていない夫婦というのはこの世界にいるんでしょうかね。わからないですけれどもおそらくいないんじゃないかなと思うんです。精神科医であるポール・トゥルニエという先生も本の中でこのように書いていました。結婚の障害という本の中でこういうふうに書いています。あなた方は問題を持っていますか。もしそうならばそれは正常なのです。すべての夫婦がそうなのです。実際のところそれは幸福なことなのです。自分たちの結婚を成功させる人たちは自分たちの問題に一緒に取り組んでいる人たちでありそしてそれらに打ち勝つ人たちなのです。そしてこれをする勇気に欠けている人たちは結婚に失敗している人たちなのです。誰もが結婚の問題は抱えているんだと。問題はそれを認めて取り組んでいくかそれともいかないかなんだということをトゥルニエ先生は言っています。で本日は私たちの救い主問題を解決してくださるイエス様から 夫婦という関係の問題について、またもっと大きく人と人との関係の問題についてご一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それではもう一度聖書箇所を読みいたします。10章の1節と2節、もう一度読みします。マルコの福音書10章1節から2節まで。1節、イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集ってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。子供の質問の2番です。パリサイ人たちが離縁についてイエス様に尋ねました。その目的は何でしょうか。何のためにパリサイ人たちはイエス様に質問したのでしょうか。これは2節に書いてあります。イエスを試みるために質問したと言われています。イエスを試みるためでした。つまりパリサイ人たちはイエス様に教えてほしいということではなかったんです。イエス様に救いを求めてきたということでもありませんでした。これは私たちも注意すべきことではないかと思いました。私たちは何か問題にぶつかったときに、聖書に答えを探そうとすると思います。でそれ自体はすごく良いことです。しかしともすると、私たちはなぜこういうことが起こるんだと、なぜこういうふうになっていかないんだと聖書に問いかけて、聖書を試すということをする場合があると思います。私たちが聖書に問いかけ、聖書を試していくという姿勢です。しかし本来の姿勢というのは、私が聖書を試すのではなくて、聖書が私を試すんですね。聖書によって私たちは問われていく必要があるわけです。それが神様の前に出ていくということです。パリサイ人たちはイエス様を試そうとしました。しかし反対にパリサイ人たちはイエス様から試されることになります。イエス様から問われていくことになります。それが3節と4節に言われています。3節と4節、イエス様問いかけられます。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。パリサイ人たちは問われているんですね。自分たちがどういうふうに聖書を理解しているのか、自分たちが聖書から何を受け取っているのかを今問われています。パリサイ人たちはこの離縁ということについて、何を聖書から受け取っていたでしょうか。彼らが答えている、引用している聖書箇所、これ申命記の24章1節から答えているんですね。お読みします。申命記の24章1節、こういうふうに言われています。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせという箇所があるんです。ここを根拠にしてパリサイ人たちは、離縁状を書いて妻を離縁することは許されているんだと、そのようにモーセは教えているんだと、こう理解していたわけです。妻に何か恥ずべきことを見つけたなら、それは離縁しても良いんだという、こういう理解です。では妻に何か恥ずべきことを見つけた場合というのはどういう場合なんでしょうか。どういうことを見つけたら離縁しても良いのでしょうか。 これは当時もさまざまな議論ですね、いろんな解釈がなされていたようです。当時立法を厳格に理解しようとする人たちがいました、立法を狭く理解しようとする人たちがいました。その人たちは妻が姦淫を犯した場合のみですね、姦淫を犯した場合のみ離縁は許されるんだと考えていました。立法を狭く解釈する人たち、これシャンマイ派と呼ばれていたんですね。狭いのでシャンマイ派、すごく覚えやすいです。狭い解釈、シャンマイ派の人たちがいました。で一方で立法を広く解釈しようとする人たちがいました。広く解釈するのでヒレル派という、そこから来たわけじゃないか覚えやすいだけですね、広く解釈するヒレル派という人たちがいました。その人たちは例えば料理が下手であるとか、自分と性格が合わないとか、そういう理由で離婚してもいいんだと、そのように考えていたそうです。皆さんどう思われるでしょうか。この新明記は離婚を狭く教えているでしょうか、それともこの新明記は離婚を広く教えているでしょうか。もう一度新明記の24章のこれ1節から4節が一つの文なんですけれども、全体を読んでみたいと思います。離婚は広いでしょうか、狭いでしょうか。1節から4節、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には、彼女を去らせた初めの夫は彼女が汚された後に再び彼女を自分の妻とすることはできないと書いてあります。これ離婚していいとか悪いとか言ってますか。これ全く言ってないんですね。モーセは離婚して良いという許可を与えたわけではありませんでした。ただその離婚という現実がすでにユダヤ人の中にあったので、そういう現実がある中でせめてこういうことをしなさいよと、そのようにモーセは教えているわけです。当時の女性というのは非常に立場が弱い、人たちでした。女性は一人で生きていくことはできない、そのような社会でした。それモーセは教えているんです。もし離婚があったとしても、その時は女性を物のように扱ってはいけないんだと、勝手に追い出したり勝手に連れ戻したりしてはいけないんだと、きちんと離縁状を渡して次の家庭で再出発できるように、そのように考えてあげなければいけないんだと、そういうことをモーセは言っているんです。これはイエス様も同じように今日言っておられます。今日の箇所の5節でイエス様はこう言っておられます。マタイの福音書10章の5節です。イエスは言われた、モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのですと。人々の心が固くななので、離婚しなければならない現実がそこにあるので、モーセはせめてこうしなさいと、そういうことを言っているわけです。しかしパリサイ人たちはこの聖書の本当のメッセージを受け取ることができませんでした。なぜなら彼らは自分の考えや自分の計画に心が支配されていたからです。神様が本当に何を言っているのかが分からなくなっていました。むしろイエス様の前に出ることによって、 彼らは自分たちの頑なさ、罪が明らかにされていきます。しかし残念ながらその罪を認めてイエス様を信じるということはパリサイ人たちにはできなかったわけです。私たちが聖書の御言葉を正しく受け取って、そしてイエス様の救いを得ていくためには自分の考えを一旦脇に置く必要があります。そしてイエス様に教えていただきたい、イエス様に救いを与えてほしいと、そういう信仰を持って聖書を読んでいくことが必要になるということなんです。それでは次のところです。6節から9節までお読みしたいと思います。6節から9節までをお読みします。6節、しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんとイエス様は教えられました。子どもの質問の3番です。神様はなぜ結婚をお作りになられたのでしょうか。神様はなぜ結婚というものをお作りになられたのでしょうか。今お読みしたところでイエス様は創造の初め、一番初めに遡って結婚の意味を教えてくださっています。創造の初め、神様は私たちを男と女に作られました。つまり全く違う存在ですね。異なる存在として男と女を作られました。そして神様はこの異なる存在が一体となる、そのために結婚という制度をお定めになられました。でこれは神が結び合わせたと言われています。つまり神様の御業で一体となるということです。創世記2章18節、神様はこう言われたんですね。創世記の2章18節、また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと。こう言って神様はこう女を作って結婚を定めていくわけです。これ創世記の説教で学んだところなんですけれども、少し復習です。でこれはまず意味していないのはどういうことかというと、女性が男性の助け手としてお手伝いさんとして作られたということではありませんというお話をしました。なぜお手伝いではないかというと、この助け手という言葉の意味はこれエゼルという言葉なんですけれども、助けでエゼルという言葉の意味は神様の助けという意味です。神様の助けです。神様が人間のお手伝いになるということは決してありません。それゆえ神様の助けである女性も男性のお手伝いとして作られたということはありません。で大事なことはこのふさわしい助けでというこの言葉でした。ふさわしいというのはどういう意味の言葉だったでしょうか。ふさわしいというこの言葉の意味は向かい合っている存在という意味でした。向かい合っている存在です。一人の人格と一人の人格が神様によって作られて、そしてその人格が向かい合って理解し合って祈り合って助け合っていくということなんですね。向かい合い理解し合い、そして祈り合って助けて 助け合っていく。そのために神様は結婚という制度をお定めになられました。冒頭にご紹介しましたポール・トゥルニエという人の本に結婚の目的について次のように言われていました。ちょっと長いんですけれどもご紹介します。理解と愛との間には非常に密接なつながりがあることは明らかです。愛している人は理解しています。そしてまた理解している人は愛しているのです。理解されていると感じている人は愛されていると感じます。愛されていると感じている人は理解されていると信じているのです。少なくともある一人の人に自分が理解されたと感じることなしにはどんな人でもこの世の中で自分の自由を発展させることもそこで花を開かせることもできないのです。これが聖書の創世記に人が一人でいるのは良くないと神が言っていることの理由なのです。彼は他の人を理解し、そして他の人が彼を理解していると感じる必要があるのですと、トゥルニエさんは言っております。まあ、結婚のすべてが理解することと言えるかどうかわからないんですけれども、間違いなく結婚の中心にあることがこの理解し合うということだということなんです。人は違う存在を理解していくこと、そして違う存在から理解されるということを経験して初めて人間として確立していくことができる。そして神と人とに自由にお仕えしていくことができるようになるんだとここには言われています。でこれの、実際の例がですねまた違う本、これ水草先生の本なんですけれども、私は山に向かって目を上げるという本の中に、ちょうどこういうお話がありました。これはふさわしい助けでという題名の項目のページです。こういうことなんですね。お読みします。ちょっと小さいですけどごめんなさい。私はこれ著者の水草先生です。私は松原湖から東京に戻り妻に決断を告げました。これ長野県で教会の開拓を始めたいというそういう決断をされた時の話です。すると妻は、はい、従っていきますと答えました。驚かれる読者もいると思いますが、妻がそう答えたには2つの背景があったといいます。一つは8年前に伊豆ミツシーパラダイスで彼女に結婚のプロポーズをした時の返事です。私は彼女にこう問いました。もし僕が人生において大きな決断をした時、それが間違っているかもしれないと思っても君は僕に従ってくれますか。彼女はその時、はい、従っていきますと答えたのです。妻は私から長野県の南佐久郡に開拓伝道に立つという決断を聞いたとき、あのときはいと答えたことについて、今神様は私を試していらっしゃるのだと思ったのだそうです。もう一つは進学校卒業後、毎年ずっと私が友人たちと研究会、足原を続けてきたことです。これ開拓伝道の学びをずっとしてたみたいですね。ですから妻はいずれその時が来るだろうと思っていたそうです、うん、つまり奥様がよく理解をしていたんですね。何を考えているのか、どういう思いを持っているのか。この奥様の理解、すなわちふさわしい助けがあったがゆえに先生は長野で教会を開拓することができたんだと、そのようにこの後書いているんです。理解されること、そのことによってその人の賜物が発揮されていくという一つの例です。 皆さんどうでしょうか。自分は夫に十分理解されていると感じているでしょうか。また反対に、私は妻に十分に理解されていると感じておられるでしょうか。おそらくみんなノーですよね。十分に理解されているとはなかなか感じられることはできません。自分も理解されていない、同時に相手も十分理解されていないということです。なぜ理解し合えないのか。それは私たちが神様によって全く違う存在として作られているからです。どうしてそういうふうに考えるんだろうと、どうしてそういうふうに感じるのかと思うんですね。加えて私たちは自己中心、自分の目線で何でも考えてしまうという罪を皆が抱えています。なおさら理解することは難しいわけです。私たちは決して自分の力では一体となることはできない、一つになることはできない存在なのです。それゆえイエス様はその私たちの現状を見て、天の御座を降りて私たちの現実の中に来てくださいました。エペソ人への手紙2章の15節から16節にはこのように書いてあります。エペソ人への手紙2章15節16節、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。このイエス様の十字架にお互いがしっかりとつなぎ合わせられていくとき、お互いがイエス様につながっていくとき、私たちはイエス様によって一つとされていくということです。そんなこと言っても相手がイエス様につながってくれないという場合もあるかもしれません。以前に紹介しましたキルケゴールの言葉を覚えておられるでしょうか。相手を愛するということの意味は、その相手が神様に近づけるように、その相手が神様を愛することができるように、そのように助けることが相手を愛することなんだとキルケゴールは言っていました。自分もそうですが、相手もイエス様につながることができるように、そこに私たちが一つとなる、そのことがなされていくということになります。それでは最後のところです。10節から12節をお読みします。10節から12節です。10節、家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。弟子たちは納得できなかったんですね。再びイエス様に尋ねます。そんなこと言われても現実問題は厳しいです、離縁は必要なんだと弟子たちは思っていました。しかしイエス様は言われるんです。確かに離縁することによって、立法の手続きを踏むことによって、ある面では解決があるかもしれない。しかし神様の前に立ったとき、罪の問題という点ではまだ問題は解決していないんだと、そのようにイエス様は言っておられるんです。つまり大事なことは、なぜ私たちは一つになれないのかということです。なぜ私たちは神様がお定めになったことに従うことができないのか、これが大事だとイエス様は言われるんです。実際そのことが解決できなければ、離縁したとしても、次の人と結ばれたとしても、 また同じことが繰り返されてしまいます。また結婚以外の人間関係においてもイエス様による罪の問題の解決がなければ同じ問題が起きてしまうからです。それでイエス様は言われるんです。自分を捨てて自分の十字架を追ってそして私に従ってきなさいと。イエス様の十字架に従っていくところに私たちの救いがある、私たちの解決があるんだとイエス様は教えてくださっているのです。本日はアドベント大衆ということで希望のキャンドルを先ほど灯しました。イエス様が天の御座を降りられて私たちの問題のただ中に来てくださったのがこのクリスマスです。イエス様による解決、イエス様による救いが私たちに与えられている、これが私たちの唯一の希望ということになります。今朝写真入ってましたっけ。あ、これ今朝ね私教会に来るときにパッと撮ったんですけど、なんか不思議な感じだったんですね。すごく暗い雲がこうもう私の頭のギリギリまで押し寄せていました。あ、まさになんかこの問題ですね、私たちが抱えている問題が本当に大きなものなんだなっていうことをこの暗い雲を見て思ったんです。しかし次の瞬間にちょうど日が差してきたんですね、上から。イエス様の希望の光というのはまさにこのようにどんなに暗くてもその背後には希望があるんだと、そういうことを表しているこのクリスマスなんだなということを教えられました。今日は最後に本の紹介が多くて申し訳ないですけど、ディードリヒ・ボンフェファーという牧師さんのこの言葉をご紹介して終わりにしたいと思います。ディードリヒ・ボンフェファー、共に生きる生活。キリスト者の交わりはイエス・キリストを通しての、またイエス・キリストにある交わりである。キリスト者の交わりはそれ以上のものでもなく、またそれ以下のものでもない。短い一度だけの出会いから長年にわたる日ごとの交わりに至るまで、キリスト者の交わりはただこれのみである。我々はただイエス・キリストを通してイエス・キリストにあってのみお互いに結びつけられているのである。イエス様によって私たちは一つにされていきたい、そのように思います。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。天の父なる神様、誰もが罪を抱えながら歩んでいるこの私たちです。その私たちに対してイエス様は私に従ってきなさいと、そこに解決があるんだと今日も招いてくださっていることに感謝いたします。そしてイエス様は実際に十字架で命を捨てになってくださり、神様のもとに戻れるように私たちを導いてくださいました。このイエス様という希望から目を離すことなく忍耐を持って今日もあなたにお従いしていくことができますように、ただイエス様によって私たちが一つとされていくことができるようにお願いをいたします。今日の御言葉ありがとうございました。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。